元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。1月も半ばに入りましたが、皆さん正月はどのように過ごされましたか？私は祖父母の家がある九州に帰って、親戚とワイワイ楽しく過ごしてきました。このおじいちゃんの家っていうのがですね、玄関出たらすぐにこう中庭みたいなところがあって、で道路があって海があるんですよ。だから子供たちは寒いけどもうすぐ玄関出てその中庭で遊んだり、またちょっと離れた駐車場のところで、まあ駐車場って都会は危ないですけど田舎の駐車場なんで全然車来ないんですよ。もちろん私もすぐそばにいるので、この寒いお正月も外で遊びまくって喜んでいましたね。そんな喜んでいる子どもたちの姿を見て、私もほっと心が温まる、そんな時間を過ごしました。まあお正月気分はそろそろ切り替えていかなきゃいけないなと思っているんですが、来週は地元の幼なじみたちと新年会を予定しています。もうこれがすっごく楽しみなんです。なので、まあ、いろんな楽しみを今年も予定しながら、お仕事とプライベートどっちも充実させていきたいと思います。
新年会羨ましいな。白壁べーのも誰かと新年会したいな。この番組でそのメンバーを募集してほしいの。リスナーの皆さんよろしくなの。
ぜひ白壁べーのの新年会に参加したい方、またメッセージの方は番組の公式ホームページにお寄せくださいね。さて何人参加者が来るんでしょうか。ドキドキですね。さあ白壁のもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー
来られんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは、
一般社団法人高橋川プレゼンターレさんなの。
宇の花食堂からは運営団体の一般社団法人高橋川プレゼンターレ、坂上博さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくなの。
早速ですが、この宇の花食堂、はい、どういった食堂なんでしょうか？
場所はですね、この FM 倉敷からもほど近い倉敷商工会議所のビルの1階にありまして、食堂なんですけれども、日替わりでですね、いろいろなシェフの方が入れ替わり立ち替わりで毎日違う料理を提供してもらうという、今そのような食堂レストランを運営しております。
シェフが日替わりなんですね。
そうなんです。
日替わりシェフの食堂は珍しいな。
これはもう毎日行っても違う料理が楽しめるっていう。
その通りです。
いいですね、食べたくなりますね、
はい。
そしてこの卯の花と言いますと、
はい、
まあ、パッと料理食堂卯の花って聞くとおからかなっていうイメージあるんですけど、なぜこの名前をつけられたんですか？
はい、この食堂がですね、2023年の4月にリニューアルオープンをさせて、まあ、我々やってるんですけれども、4月のですね、月の名前を、例えばあの3月は弥生とかですね、まあ、そんな風に言いますよね、
はい、
4月は卯の卯月というふうに言うんですって、
はい。
でまあ、それを例えば4月は卯月かというふうに考えてたら、その字を使ってですね、卯の花という、まあ、おから、うん、を使った料理のようにですね、あれは、まあ、豆腐の副産物といいますか、まあ、SDGs のようなこともあるかなというふうに思いまして、うんうん、まあ、言葉も優しいので卯の花食堂というふうなネーミングにしてみましたが、いかがでしょうか？
いいですね。4月卯月だからうっていうところの共通点から卯の花、響きも本当に柔らかくて優しい感じがしますもんね。
そう言っていただけると嬉しいです。
そしてこの卯の花食堂ですが、ホームページを拝見しますと、はい、ロゴマークがあるんですよね。
はい、はい、そうですね、あの丸い絵にですね、あの鳥を描きまして、卯の花というのも木もあってですね、
はい、
あの白い小さな花が咲くらしいんですけれども、そこにホトトギスのマークを組み合わせまして、何かちょっと縁起の良さそうな爽やかなマークを描いてみました。
おお、卯の花の本当に優しい、しかも黄緑じゃないですか、
はい、
色のチョイスもね、こだわりがあるんじゃないかなと思ったんですけども、なぜこの卯の花とホトトギス？
ホトトギスはですね、はい、あの5月の鳥らしいんですけど、まあ、春の気持ちのいい時期の鳥ということで、漢字で書くと、これも私も知らなかったんですけれども、時の鳥と書いてホトトギスっていう風に読むんですって。
お
なんかそんな、いい時候、気持ちのいい季節が来ましたよなんていうことを伝えてくれる鳥なのかなという風に思って、ホトトギスを選んでみました。
そういう思いが込められたロゴマークだったんですね。
そうなんです。
新年にもぴったりなロゴなの。
まあ、卯の花が、まあ、4月からご連想を得て、はい、そしてホトトギスが5月の鳥、
はい、
まあ、春らしい雰囲気を年中感じられそうな食堂ですね。
実はこのマークの鳥の部分だけ私自分で書きまして、他はデザイナーさんに書いていただいたんですけれども、お恥ずかしい、これほとんど喋ってないんですが、はい、あの鳥は私が書きましたので、もしマークご覧になることあれば、あ、ここは坂上書いたんだなと思っていただいても結構かなと思います。
まさかの坂上さん絵も描けるんですね。
いやいや、あの写しただけなんですけれども、
いやいやいやいや、
恥ずかしい話しました。
いや、この番組ならではのね、プチ情報をいただきました、
はい。
これからは私はあのホトトギスを拡大してチェックしていこうと思います、
はい。
そして日替わりシェフということでしたが、
はい、
具体的にはどんなお店が出ているんでしょうか？は
い、そうですね、月によって違うんですけれども、8店舗から10店舗、10人ぐらいのシェフさんが、毎週例えば木曜日の方もいれば月に1回だけという方もあるんですけれども、お野菜中心の洋食のランチを出されるシェフさんとか、まあ、これは非常に女性も含めてですね、人気があります。あとはもう全然真逆といいますか、もうがっつりお昼から唐揚げ食べるぞというようなですね、まあ、そんな日もありまして、いろいろと日によってメニューが変わっておりますので、ぜひあのインスタやホームページご覧いただきまして、お好みの曜日シェフさん見つけていただければいいかなと思います。
卯の花食堂さんのインスタを見ていると、本当にお腹が空くなというような美味しい料理の写真が出てきますので、ぜひ皆さんこちらもチェックしてみてください。そしてあの野菜中心のお店があったり、まあ、肉料理をガツンと出す料理のお店もあったりということなんですが、この卯の花食堂としてこう共通のテーマとか、そういうものはあるんですか？
そうですね、あの商工会議所ビルの1階ということもあります。あの会議所の2階から上で働いている皆さんとかですね、あるいは会議で来られた皆さん、ご近所の職場から歩いていらっしゃる方もあるんですけれども、なんか働いているこの、まあ、幕露町界隈といいますか、もちろん、まあ、倉敷市内県外から来られる方もたまにはあるんですが、お近くで働いている方が、ランチタイム元気になれるような、お昼からもう 頑張って仕事したいなって、なんかそんな元気になれるようなホッとするような時間とか場所とか、まあ、そしてお食事を提供できればということで、シェフの皆さんと相談しまして、メニューを提供しております。
お昼ご飯って大事ですよね。働く人にとっても、家で働いてる人にとっても、その後の、ね、半日の活力になりますから、
はい、もちろんコンビニのお弁当やパンとかですね、まあ、そういうのもお値段のこととかですね、早くて、美味しいものっていうのはあるんですけれども、やっぱ温かいものは温かく食べたいなと思いますし、まあ、家庭料理のようなホッとするようなメニューもありますので、ぜひ一度お立ち寄りいただければと思っております。
気分でね、本当にシェフを選んでその曜日を狙っていくっていうこともできますもんね、ここでしたら。
はい、毎週ですね、このシェフさんの日に行きますなんていうふうにご予約いただく方もあったりします。
もうそういう固定のファンもいらっしゃるんですね。1月ですが、はい、1月のそのお店さんはどういう感じですか？
そうですね、1月から例えばですね、新しいシェフさんも入られる予定もありまして、カレーを出そうかなとかですね、あるいはちょっとパスタのようなイタリアン出してみようかなとか相談しておりますので、ぜひホームページ、インスタご覧いただいて、新シェフ情報もご覧いただければと思います。
1月も盛りだくさんなの。デートで行っても間違いないの。
まあ、この1年が始まった1月に新しいシェフも入る予定だということで、ますますこのワクワクがね止まりません。私たちの期待度も上がっていきますが、はい、営業時間やランチタイムについて教えていただけますか？
はい、営業時間はですね、午前の11時からお店を開けております。ランチは14時まで、午後2時までのご提供ですけれども、人気のシェフさんなんかは売り切れてしまうこともありますので、お早めあるいはご予約も可能ですので、お越しをいただければと思います。お店自体は15時まで開けておりますので、その後ドリンク、最近ですとですね、レモン、オリジナルのレモンを使ったレモネードなんかもあります。人気 の, 商品ですので、
はい、
ぜひそんなものもカフェとしてもご利用いただいても結構かなと思います。
なるほど、食堂だけではなく、お昼ご飯だけではなく、ちょっとしたこうカフェとしてもいいですね。ご飯食べた後、私なんかはね、ちょっとデザートとかドリンクとか楽しみたいタイプですから、
はい、
そういう方も満足できる、
はい
はい、ご飯屋さんということなんですね。倉敷商工会館の1階にあります宇の花食堂ですが、アクセスとして、まあ、車で行かれる方もいると思うんですが、駐車場はいかがですか？
はい、駐車場商工会議所ビル無料になっておりますので、ぜひお車ででもお越しいただいても結構かなと思います。駐車場無料です。
これはとても有益な情報ですね。ということで、今回宇の花食堂からは、運営をしております一般社団法人高橋川プレゼンターレの坂上さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
一般社団法人高橋川プレゼンターレさん、ありがとうなの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベイドのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。
フォルツァ倉敷エールステーション。
このコーナーは、倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。ここからは前回に引き続き、倉敷市内にある5つの商業施設と商店街が手を取り合って結成しましたチーム K6 について、 K6 メンバーの倉敷商店街振興連盟会長でいらっしゃいます野島正弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この K6 ですね、まさかのイオンさんや、そしてアリオさん、もう本当に倉敷で買い物をするといえばこういう商業施設さん、そして商店街さんというところがね、 K6 結束した団体ですけども、改めてリスナーの皆さんにご紹介しますと、加盟施設商店街としましては倉敷天満屋、イオンモール倉敷、三井アウトレットパーク倉敷、アリオ倉敷、サンステ倉敷、そして倉敷商店街振興連盟、こちらの施設商店街が加盟している団体なんですよね。
そうなんです、
ね。はい、前半ではですね病院で入院している子どもたちの学習を支援したり、また部活動の部品をプレゼントしたり、そして周遊型イベントを開催したりということをしているっていうのを教えていただいたんですけども、そういったイベントや活動を行ってきて、今後はどういったことをやっていきたいなっていうふうにお考えなんですか？
はい、もちろんやっぱり6つが一緒にやるイベントと、別に今商店街も駅の周辺だけで、イオンさんには申し訳ないんですけど、周遊型のイベントなんかを一緒にさせていただいて、倉敷の商店街と天満屋さんと三井のアウトレットさんとアリオさん、この4つで、似顔絵のイベントをさせていただいたり、から夏休みに絵を描いて、大原美術館から、はい、絵を5点選んでいただいて、それからそれを模写するイベント、商店街丸ごと美術館って言うんですが、それをもやっぱり倉敷商店街振興連盟と、はい、天満屋さんとアリオさんと三井のアウトレットさんかな、はその地域の中では一緒にさせていただいてます、ただ今度は今まだあれなんでしょうけど、各その形式数の中でできるイベント、
はい、
なかなかできないイベントがあったりするんですが、それを形式数の中で2施設、あるいは3施設で、うちらがやっているような形でやる場合も、側面的にはバックアップするようなことができればいいなっていうことを今、はい、進めておるところでございます。
なるほど。
例えばだと珍しいんですけど、イオンさんとアリオさんが一緒にイベントをするとか、そういう K6 の中でそういうイベントができればいいんじゃないかななんていうことは思ってます。
すごい組み合わせになりますよね。
そうなんですよね。だから今まで天満屋さんと、倉敷商店街振興連盟と、すぐ近くのとこだった、そういうところでは、K6 の中の2店舗でやったりすることもあるんですが、それをもっとこう各、例えば天満屋さんと三井アウトレットさんとか、そういうできること、から6つで一緒にやることとか、いろいろことを少しずつでも K6 でできることをできればいいかなって思ってます。
組み合わせをね、変えて6つの中の2つとか3つだけれども、もう K6 全体として取り組んでいけたらっていうところですね。
それはもうだから2点やってても、この間お話しさせていたように、そのSNS とかで一緒にこう応援を、発信をして応援をするとか、そういうことができたらいいんじゃないかなとは思ってます
ね。そうですね、商店街で直接やってるイベントじゃないけども、もしかしたらその K6 の他の店舗でやってるイベントのポスターが商店街に貼ってあるみたいなこともあり得るってことですね。いや本当に何でしょう、商店ですからね、やっぱりね、そういう利益を上げること大事じゃないですか。
そうですね、
経済的に大事だけれども、そこを本当に超えて、なんか絆を感じますね。
そうですね、だから一つのその駅の周辺の施設が一つになって、それが、みんな個性ありますから、それを生かしながらこう競争するんじゃなくて助け合えるような街になれば、他には負けないんじゃないかなっていうところがやっぱ K6 の強みだと思います。
先進的ですよね。
そうですね、
これFM 倉敷で放送しますけども、もっと全国的に取り上げられてもいいぐらいの取り組みじゃないですか。本当に
すごいもんじゃないんですけど、ノリよくみんなで、みんなそこの所長さんですとかゼネラルマネージャーさんだとか、店長さんだとかが皆さん割とわきあいあいと、集まっちゃう話をしてますんで、こんなことができたらいいねとか、こんなことがその次はできるんじゃないかなとかいうようなことも話をしてますので、なんか夢はありますよね。将来の倉敷がちょっと他の地域と違うような町、もうなんかどこ行ってもこう楽しいよっていうような町になれば、 他の地域には負けないんじゃないかなと思ってます。
本当ですね。いやこれ本当いつかすごく大きく取り上げられてる気がします。将来的に、
うん、
いや本当に先進的なモデルになってくるんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ、聞いたことないですもん、本当に、
まあ、今もはっきり言って地域間競争になってますんで、
うん、
だから地域がやっぱり塊になって、
はい、
一緒に頑張らないと、うんうん、やっぱりだんだん人口が減ってますし、
はい、
狭いだんだん狭くなってるんで、うん、やっぱり皆さんで力を合わせないとなかなかその前に大きく進んでいけないような気がしますよね。
ああ、もう本当に何十年先の未来を見据えてる感じしますね、
うん、そうです。皆さんね、若い、僕はもうじじいですけど、やっぱり皆さん店長さんとかゼネマネさんとかなられるような方はもう僕らは到底ついていけないぐらいやっぱり先進的ですし、やっぱりどうしても商店の場合は、うん、年齢層が高いので、はい、そういうとこから吸収することもたくさんあるので、
は
い、まあこうなんだとかね、はい、やっぱり SNS の使い方だとか、やっぱりインターネットの上手な使い方っていうのはやっぱり大手のとこが早いですよね。そういうのはやっぱ教えていただくと、あ、こんなこともあるんだ、ああいうこともあるんだっていうのが分かるし、それから、まあ、どんどん商店街の若い人たちが入ってきてるんで、今度はそういうとこが一緒になればまた、違う、こう倉敷の見え方があるんじゃないかなと思ってます。
じゃあその一緒にイベントをするとか盛り上げるっていうところもありますけど、本当にメンバー同士が情報交換したり、うん、なんか仲良くなったりっていうところもあるんですね。
そう、そうですね、うん、みんな楽しくやってます。多分僕だけかもしれませんけど楽しくやってます。
まあメンバーが楽しいとね、開催されるイベントもね楽しいですからね。
そうですよね、
きっとね参加者も楽しいと思いますから、うん、
はい、
そうですか、うん、じゃあますますねこれから K6 のイベントとか活動が盛り上がっていきそうな。
そうですよね、なかなか今見えてないんでね、うんうん、K6 の活動がね、
はい、
これがまあ見える化できれば、うん、よりそのどうかな、結束していることが皆さんに分かっていただければ、
うんうん、
よりそのイベントも盛り上がるんじゃないかなと思ってますけどね。
この K6 2015年から活動を開始されて、うん、今年で10年という節目ですけども、うん、はい、10年の節目ということは、うん、何かちょっとイベントとかも特別になったり、なんか特別な企画を考えたりっていうことはされてるんですか？
今回はだから、うん、いつも白壁上野さんにも協力していただいてるんですけど、
はい、
前半と後半2つのやっぱり謎解きをしていただくような形で、2度やったんです。10周年記念として、
はい、
で前半が倉敷をより知ってもらうっていうイベント、
うん、
そのあとも東南海も近いし、やっぱり防災ということを皆さんにちゃんと知っていただくために防災のイベント、はい、の謎解きを させていただいた、そういう今年はイベントだったんですよね。
あ、そうですね、収録の今日が2014年の12月ですので、はい、この2014年の謎解きのイベントは前後半という形でやったんですよね、
う
ん、2025年はちなみに話せる範囲でいいんですけど、
はい、
こういうことしたいなっていう。
いや今もう本当に今月また皆さん集まって、緑商業施設集まってどういうことをやるのか、みんなでまた話し合いをこれからするとこなんです。
おー、そうなんですね、は
い、だいたいイベント自体が夏秋にかけてのイベントなので、
うん、
今から皆さんでしっかり揉んで、うん、何ができるか、12月の中で集まって話をまずやる。この間の反省会が終わったので、
はい、
6年の、
はい、
反省会をいたしましたので、それを踏まえて、はい、皆さん今持ち帰っていただいて、これから今年どういうふうなことをしていけるのかっていうことをこれから作っていこう、うん、今ちょうどそのとこなんで、今何っていうのが今すぐ言えないんですけれども、
はい、
隠してるわけじゃないんです。本当に皆さんで6つの施設でいろいろこういうことがいいんじゃないかと持ち寄って、それを皆さんで構築していくっていうようなこと、それを、まあ、どう具体的にどういうふうにできるかっていうことをこれからの話し合いなんですよ。
うん、はい、楽しみですね、はい、2025年
ぜひ楽しみしておいてください。
野島さんには前半後半2回の放送でいろいろとこの K6 の楽しいところであったり目的であったりっていうのを伺ってきましたけども、最後にですね、ぜひリスナーの皆さんにこの K6 の魅力とか今後のイベント参加の呼びかけなどのメッセージを
お願いしたいと思います。あ、そう
だ
ね、
だから芸術の魅力ってやっぱり街をどんなにこう底上げするって言い方変だけど、どんなの他の地域じゃないこう一段高い位置に上がって、それから皆さんでそれを楽しんでいただける、そういうふうな活動をできればベストかなと思ってますけど、
うん、そうですね、うん、キャッチコピーもね素敵ですもんね、はい、K6、
はい、
倉敷にもっときらめきをというキャッチコピーもねすごく素敵ですよね。
ごめんなさいね、もう忘れちゃいますよね年を取るとい
や
すぐ出てこないというそうなんですよね、倉敷自体が本当にキラキラキラキラ輝く、そういうことができればより K6 も伸びていきますし、町自体も伸びていくんじゃないかなと思ってます。
はい、この K6 のイベント情報はですね、公式ホームページやまた Facebook でもね、はい、発信されていますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
はい、よろしくお願いします。
それでは最後にリクエスト曲をお願いします。
はい、竹内まりやさんの人生の扉をお願いします。
この曲を選んだ理由は、
長いこと人生をやってるとこの歌の歌詞がものすごく心にきますよね。
うん、ああ、
それでやっぱり1度2度3度4度聞けば聞くほどなんか心の中に入ってくる、
うん、
そういう歌かなと思って、はい、
はい、ではこちらの曲後ほどかけさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
2回にわたってお話を伺いましたのは K6 メンバーの一人でいらっしゃいます倉敷商店街振興連盟の野島雅宏会長でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
全国でも珍しい団体チーム K6、 これからも要チェックなの。
K6 が手掛けるイベントなどに皆さんも参加してみてくださいね。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの。次回の放送は2月1日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。